次のセッションですけれども、新しい発信者情報開示制度がワークするために何が必要かという題で、パネルといいますか、関係者に集まっていただいてですね、ディスカッションをしていきたいというふうに考えております。はい。で、モチベーションといいますか、なんでこのプログラムをしたいと思ったかというところですけれども、こちら参加の多くの方が知ってるんじゃないかな、もしくは、ぼんやりとお聞きになったこともあるかなっていうようなところだと思うんですけれども、発信者情報開示請求の簡易化、迅速化というものが、国会で議論されましたと。某テレビ番組に参加されてた、出演者の方が自殺をしたというような事件ですね。SNS の誹謗中傷が非常に激しくて、それに伴って自殺されてしまったというような事件がありまして、それを契機にですね、こういった監査実務化を行いたいということが、国会で議論されてですね、で、プロバイダの責任制限法が改正がなされましたと。で、ここまではご存知かと思うんですけども、それがですね、実は今年の10月からですね、本格的に施行されるということになっております。で、この施行にあたりですね、総務省が音頭を取ってですね、関係者を集めて、もろもろ勉強会、あるいは、委員会等々ですね、行ってまいったわけですけれども、結果として、一連の今までのですね、開示請求のフローに加えてですね、新しい、フローが追加されましたということになっております。ですので、それぞれ関係者のステークホルダーの方々がですね、それぞれの立場でいろいろ変更する必要があるという形になっておりますので、今日はですね、そちらの方の、関係者ですね、まずはその、業界団体とか ISP、CSP、それから請求を行う側といったことの関係者を交えて、それぞれの取り組みとか課題をお聞きしたいというふうに考えております。で、JPOPM という視点で言いますと、ちょうど、一昨年ぐらいからですね、もうちょっと前からですね、IP アドレスの、フーイズ情報に関する正確性の向上をしようという取り組みを進めてまいりましたので、そこに対してですね、今回のものが影響あるのかどうかというあたりも一緒にですね、話を進めようかなというふうに思っております。はい。で、今日の登壇者ですけれども、こんなラインナップでですね、こういったお話をしていただこうと考えております。まず、そもそものプロセキ法という、略しますけれども、そちらの、元々の内容と、変更点、これの概要ですね、このあたりを、JIPA の木村さんからお話しいただきます。で、次に請求する側ですね、の、いわゆる弁護人というところで、中澤先生の方から、請求側の立場としての、お話しいただく。で、そこで、私の方から先ほどお話したフーイズの正確性向上の取り組みがどうなっているかというところを若干ご説明させていただいて、で、引き続いてですね、CSP の立場として、さくらインターネットの山下さん、それから ISP の立場として、GMO インターネットの大場さん、割田さん、僕からちょっとお話をいただくという流れでですね、進めていきたいと思っております。ちょっと長めのセッションになりますけれども、ぜひお付き合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、早速ですね、進めていきたいと思いますけれども、まず最初にですね、JIPA の木村さんの方から、法改正の概要というところのお話をいただこうと思います。はい。木村さん、資料は投影可能でしょうか？こちらで投影しても構いませんが。はい。
じゃあ、こちらから投影します。共有し
あ、
ます
はい。
ね。
お願いします。
これで、出てますね。はい。
あ、はい、見ておりま
はい。
す。
JIPA 日本インターネットプロバイダー協会の木村と申します。私からまず冒頭前座としましてですね、プロバイダー責任制限法の概要と改正内容について、手短に説明したいと思います。そもそもプロセキ法というのはですね、正式な名前は特定電気通信業務提供事業者のうとんとうという長い名前の法律です。特定電気通信業務提供事業者というのは、いわゆるプロバイダーのことです。これがいわゆるプロセキ法と我々が言っている、プロバイダー責任制限法です。できたのは2001年、もうかなり古いインターネットの黎明期ですね。で、一度2013年に簡単な改正がありまして、 今に至っているわけなんですけど、もともとは4条しかない法律です。で、3条に損害賠償責任の制限というのがありまして、それが、まあ、いわゆるあのプロ責の責任の由来です。で、まあ、今問題になっているのは発信者情報開示という、まあ、4条というところでございまして、これがあの改正されたと、まあ、改正は昨年の通常国会であの可決成立しまして、先ほど鶴巻さんから話があったように、その施行が今年のですね、10月の予定になっています。で、発信者情報開示というのはどういうものかといいますとですね、まあ、いわゆる権利の侵害があった場合に、その発信者が誰かというそのまあ住所氏名ですね、それを開示をしてもらうことを請求するということですね。で、権利の侵害というのは、まあ、多いのはまあ名誉毀損、まあ、誹謗中傷も含めた広い意味での名誉毀損ですね。それからあのよく実は件数としては多いのは著作権侵害、まあ、これはあの P2P なんかであのビデオとかですね、特にアダルトビデオなんかを流しちゃった人にへの請求が多いです。あと商標権の侵害、これはあの偽ブランド商品出るとかそういう人ですね。で、日本ではあの、まあ、民事裁判を起こして損害賠償を請求するためには、まあ、被告の住所氏名が分かってないといけないっていうのがあります。で、まあ、インターネット上はあの、まあ、住所氏名を明らかにしてやってる人っていうのは、まあ、SNS なんかでは多くないものですから、まあ、発信者の情報開示という手続きが必要なわけですね。で、発信者の情報っていうのは、まあ、持ってるのは、まあ、接続プロバイダーなわけなんです。住所氏名ですね。ところが、まあ、接続プロバイダーっていうのは電気通信事業者ですから、まあ、まあ、日本国憲法に由来する通信の秘密、これはあの電気通信事業法で規定されているんですが、が課せられています。で、まあ、法律に基づく正当な手続きなしに開示してしまうとですね、まあ、電気通信事業者自身が罰則を受けるということになっています。で、その法、手続きを定めた法律がこのプロバイダー責任制限法の4条になるわけです。で、法律ができた当初の2001年というのは非常に牧歌的な時代でですね、プロバイダーというのが一つあって、被害者がですね、プロバイダーに開示を請求すると、プロバイダーがその情報を発信した、まあ、契約者ですね、に開示していいかって確認して、いいよって言ったら開示するし、ダメと言われたら開示しない。で、開示しなかった場合には、今度裁判所に被害者が訴えると、裁判所が判断して、プロバイダーに開示を命じますと、まあ、そういう感じだったわけです。で、まあ、プロバイダーが自分で判断して、これは権利の侵害があったということで、開示することもできるんですけども、そういう開示っていうのは実はほとんど現場ではまず行われていません。発信者の許諾がある場合か、あるいは裁判所の命令でないと開示しないというのが実際です。で、実際今はどうなっているかというとですね、プロバイダーといってもコンテンツプロバイダーと言われるんですね。まあ、コンテンツプロバイダーというあの業界では言ってるんですけど、まあ、実は SNS だったり、まあ、掲示板であったり、まあ、知恵袋とかニュースのコメント欄だとか、まあ、検索結果とかですね、あるいはなぜかクラウドのホスティング事業者なんかもコンテンツプロバイダーと言っています。まあ、そのクラウドのいやホスティングの利用者がその上で何かサービスをやっている場合があるからということですね。一方、もう一つのプロバイダーはアクセスプロバイダー、いわゆる ISP、接続プロバイダーですね。AP、CP とですね、業界では、この業界では言われています。で、実際どういうふうなことが行われているかというと、まあ、被害を受けた人が、開示請求をコンテンツプロバイダーに行って、そこが、まあ、利用者に紹介したりして回答、結果を開示します。まあ、1回で開示することもありますし、あの開示を拒否する場合もあります。あの国内の掲示板の場合には割と簡単に開示してくれるんですけど、海外の SNS の場合は裁判所を通さないと開示してくれないとかですね、そういうのがあります。で、だから開示するのは IP アドレスとタイムスタンプぐらいしか彼らは持ってませんから、そこから今度は、まあ、フリーズを使って、今度プロバイダーを調べて、今度プロバイダーに請求します。で、プロバイダーが今度利用者に紹介して、また今度回答します。まあ、大体あの、利用者は、まあ、同意するってことはあまりなくてですね、まあ、ほとんどは同意拒否か、あるいは返事がないということで、裁判所の手をわざわせるんですけど、裁判所もですね、手続きに訴訟じゃなくて、訴訟の方に他にですね、仮処分っていう割と簡易な手続きがあります。 で、日本のコンテンツプロバイダーは割と仮処分なんかでも開示してくれるんですが、海外だと仮処分でもやってくれないところもあったりします。で、アクセスプロバイダーの場合にはちなみに仮処分での開示は行わないということになっています。一回アクセスプロバイダーが持っている情報を開示しちゃうと、もう本当の訴訟になるわけですから、結構慎重な判断が求められるということらしいです。で、こういうことをやってるとですね、非常に時間がかかってですね、開示までに数ヶ月、半年とか1年とかあっという間にかかってしまうわけですね。特に海外の場合、海外事業者の場合は、コンテンツプロバイダーからの返事自身が非常に遅いということです。その間にアクセスプロバイダーのログがなくなってしまったとか、ログの保存期間はですね、特に定めている法律はないんですけど、総務省の個人情報法の、電気通信事業者の個人情報の法のガイドラインでは、1年程度は持っていいよということになってますが、1年中には数ヶ月しか持ってないところもありますし、だからいけないということもありませんで、3ヶ月だとあっという間に過ぎてしまうわけですね。で、去年改正された法律では、これに加えてですね、新たな裁判手続き、訴訟というですね、訴訟ではない裁判手続きというのが加わりました。これは裁判所がその SNS 事業者だったり、コンテンツプロバイダーだったり、通信事業者に問い合わせをしてですね、開示をやってくれると、手伝ってくれるということなんです。で、その、実際のですね、手順についていろいろ、関係者でいろいろ準備をしてるんですけど、なかなか大変です。で、プロバイダー責任宣言法には法律自体が短いものですから、実際にはガイドラインというのがですね、業界団体で作ったのがありましてですね、運用しています。今このガイドラインも改定中で、まもなくパブリックコメントが行われる予定です。で、その他、昨年の改正ではですね、SNS の場合ですね、SNS の場合、その書き込んだ時のログっていうのがなくてですね、ログイン時のログしかなかったりするんですね、ログアウトが。でそれでも開示できるかとかいうことを明確にしたりとか、あるいは電話番号、SNS が認証用に使って、電話番号、携帯電話番号を持っているので、それを開示してもいいとかですね、そういったことが行われています。これが全体の概要です。以上で説明を終わります。
はい、木村さん、どうもありがとうございました。はい、ちょっと他の方の発表もございますので、まずは一旦通してですね、発表の方を進めさせていただいて、その終わった後ですね、まとめて質疑という形にさせていただけたと思いますので、もし何か気になったところがあれば、ちょっとメモ書き通していただしておいていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きまして、請求側の立場からのですね、お話をですね、中澤先生の方からお願いしたいと思います。中澤先生、お願いできますでしょうか。
はい、弁護士の中澤です。よろしくお願いします。画面出しますので。
はい、お願いします。
はい、出てますかね。
はい、大丈夫です。はい、出ております。
はい、私はですね、普段発信者情報開示をしたいという人から依頼を受けまして、で、実際に裁判したりなんだりっていうのをしたる業務としております。で、新制度がどうなるかというところを中心に今日お話しできればなと思います。で、まず前提として先ほどの木村さんのご説明にもあった通り、今の現行で走っている発信者情報開示の手続きは、コンテンツプロバイダーから1回ログを出してもらって、で、そのログを分析したアクセスプロバイダーがここかなってやって、で、2回目の請求をアクセスプロバイダーにもう1回やるっていう、その流れが想定されてるんですね。で、2回同じようなことを裁判所で、両方とも裁判になりますので、2回やってるので、ちょっと無駄じゃないかっていう意識がありまして、で、それを裁判所の判断1回で済ませれば早くできるんじゃないかみたいな前提で始まるのが新しい制度かなという感じなんですね。で、新しい制度のことを発信者情報開示命令という名前の新しい裁判が始まるんですけど、でその今日の発信者情報開示命令という、表現でやっていきます。で、発信者情報開示命令の全体のフローはこのような形になってます。で、右側が 申し立てをする、請求する側ですね、開示請求する側で、で真ん中にプロバイダーがいると。でまず、技術的には法律ができても何も変わらないので、コンテンツプロバイダーしか最初は分かりませんから、コンテンツプロバイダーに対して、最初の申し立てを行うと。でその申し立てを行うとですね、裁判所の方で、これ新しい制度の一番の特徴なんですけれども、なんか提供命令っていう新しい制度ができるんですね。で提供命令ちょっと後で説明しますけれども、簡単に言うと、発信者情報を開示するのではなくて、なんか次のアクセスプロバイダーの名前だけ開示請求をしている申し立て人に教えてあげなさいと。で申し立て人にログを開示するんじゃなくて、アクセスプロバイダーの方にログを提供しなさいという命令なんですね。でなので、イメージ、申し立て人側のイメージとしては、なんか提供命令が出ると、全然発信者情報は出てこないんだけれども、次のプロバイダーが分かって、プロバイダーの方で発信者の、調査をやってくれるような状態になるという制度です。で、アクセスプロバイダーが分かったら、今度アクセスプロバイダーに対しても追加の申し立てを行って、で手続きに参加してもらって、で最終的に裁判所が実際に権利を侵害しているかどうかという法律面の判断を行うと。そういう制度になっています。で、そうですね。まあ、提供命令ちょっと、今説明したことが書いてあるんですけど、一体化するっていうところが特徴になってます。で、一応なんか、秘書っていう話に なってるというか、秘書を前提にした手続きなんですけれども、秘書だから何か特別かって言われると、そんなに特別なことはなくて、裁判書類の送付方法がちょっと柔軟にできるとか、そのぐらいなんですけれども、必勝かどうかっていうのはそんなに、プロバイダー側の立場ではそんな気にしなくてもいいかなという印象は私は持っています。はい、でここから実際の流れに沿ってどういう問題があるかというところをやっていこうと思うんですけれども、まず提供命令ですね。提供命令の要件、発令する要件です。こういう時に提供命令出していいですよっていう要件がこの1と2なんです。で、これ、必要性ですね。丸2の要件は提供命令の対象となる情報を持っているっていうだけなので、丸1の要件がメインなんですけど、要件がもう本当必要性だけで出てくる感じなんです。で、なので、ほとんど全てのケースで認められるのかなという感じがありますね。特に権利を侵害 してるかどうかというところも、要求はされてないので、かなり緩い審理で出るのかなと思うんですね。でこれが、どの程度のスピードで出るのかというところが、申し立て人側としては結構気になっていると。で提供命令はそうですね。こんなところかな。なので、ちょっとこれが早くやらないとうまくいかない手続きですので、早く出してほしいなという形なんですけど、ちょっと裁判所の運用がどうなるかというところが注目している部分です。はい。で、提供命令が出ますと、発令されると、コンデンスプロバイダーの方に、命令が行って、で、命令通りやってくださいということになるんですね。で、命令通りやるということがどういうことかというと、対象の権利侵害の対象だというふうに言われている、投稿、通信に関して、アクセスログを見ていただいて、で、通信に使われた、IP アドレスを見ると。でその IP アドレスがどこのプロバイダーのものなのかっていうところを調べて、そのプロバイダーの名称を申し立て人に教えるということになるんですね。で、これ IP アドレスを封印して、封印情報を見て教えるということになるんですが、その封印してきれいにプロバイダーが分かればいいんですけど、これ単純に組織名として登録されているもので教えればいいのか、そうではないのかっていうのは、ちょっとこれから検討しなきゃいけない部分かなと思います。よくあるのが、固定 IP になっていたり、なんか多重構造になっていて、社名が2、3出るとき、3はないか、2つぐらい出るときありますよね。こういうときにどっちを教えるのかっていう問題とか、あと、ここを資料に出してますけれども、富士通とかですね、その昔プロバイダー事業をやっていて、フーイズもそのままなんだけれども、今はもうやってない まあ、完全に移管されちゃってる場合とかは、どういうところに教えるのかというところは、ちょっとまあ、今後の運用を 見ていかないといけない。うん、で、それでですね、ちょっとここは新しいツイッターの例がメインになるんですけれども、投稿、権利侵害の投稿そのものに関してはログがないんですけれども、アカウントにログインした際の記録を開示するタイプのサイトがいくつかあるんですが、まあ、ここも開示対象になるんですけれども、この場合だとですね、1個の権利侵害に対して、まあ、ログインがいっぱいあるわけですね。で、そうすると、そのログイン、どこまで調べるのっていうのはちょっと気になりますので、一応法律では権利侵害と相当の関連性を有する範囲の、まあ、ログインの通信とかが、発信者情報として開示しなきゃいけないということになったんですけれども、まあ、相当の関連性ってよくわからないので、まあ何でしょうね、1週間ぐらいはいいとか、1ヶ月ならいいとか、まあ、1日2日じゃないとダメなのか、ちょっとそこがどうなのかよくわからなくて、で、あと相当の関連性を誰が判断するのかっていうのもちょっと気になる部分ですね。これ裁判所が、じゃあこの投稿の前後1週間分のログイン記録を出してくださいみたいな、そういう時間を区切って命令を出すのか、もしくはなんかもうザクッと出しちゃうのかっていうところもちょっとまだわからないので、まあ、注目ですね。で、申立人側としては、まあ、できればアカウントのログイン記録はできるだけ広い範囲で欲しいというのがありまして、というのも、まあ、同じプロバイダーからずっとログインが続いているとかいう話があれば、このプロバイダー契約者が絶対発信者だろうと言いやすくなりますし、いろいろ言えることも増えるんですね。で、あとそのプロバイダーの段階でログがないとか、あと、まあ、技術的な要因で発信者の特定がしづらいプロバイダーに当たってしまったときに、まあ、迂回ルートじゃないですけど、ちょっとやりやすいところ、技術的に特定しやすいところからやるということも、まあ、考えたいところですので、まあ、できればちょっと広めに欲しいなというのは思っているところです。でですね、この、侵害関連通信っていうもので、ログイン記録を開示するんですけれども、この侵害関連通信が4類型あるんですね。で、まあ、ログインした時の通信とか、アカウントを作った時の通信とか、まあ、いろいろあるんですけれども、4類型あるんですけれども、この4類型のどれがこれなんだっていう形は、ちょっと明記してもらわないと、次の手続きがやりづらくなりますので、まあ、その辺はなんか、コンテンツプロバイダーが、提供命令で出すとか、実際開示するときに、ちょっとまあ分かるようにしていただきたいなとは思っています。はい、で、提供命令の2つ目の効果で、コンテンツプロバイダーからアクセスプロバイダーに直接、発信者情報を提供するっていう段階ですね。で、ここはどういう内容、どういう手段で連絡を取り合うのかというところは、プロバイダ責任制限法の総務省令に規定がされまして、まあ、紙の書面でもいいですし、電子メールでもいいですし、なんか、物理的な記録媒体を送るとかでもいい。あと、オンラインストレージ。まあ、この書面かメールか媒体か、オンラインストレージかということで、規定されています。で、メールが、まあ、多分楽だと思うんですけど、メールのアドレスはどうやって交換するのかなというのはちょっと疑問で、まあ、これ、フーズのアビューズの窓口のメールアドレスはフーズに書いてあると思うんですけれども、ここでいいのかなと、で、これがどんぐらい正確なのかなというところがありますね。まあ、ここでよければだいぶ楽になるかなと思います。で、ただ、その、コンテンツプロバイダー側としては、まあ、ちゃんとうちは出しましたよ、やりましたよっていうことを言いたいと思います、言いたいはずなので、まあ、まあ、書き留めとかそういう安全な方法でやることになるの、なりのかなっていうのもちょっと思われますね。で、まあ、多分メールが楽なので、まあ、受領したアクセスプロバイダー側がメールで、確かに受領しましたって一本返事をしてあげれば、まあ、それで済むのかなと思いますので、まあ、ぜひこの辺は、その、郵便やってるとやっぱりお金もかかりますし、省力化、コストカットできるように、運用が回っていけばいいなと思います。であと、アクセスプロバイダーは、まあ、うちの、この提供命令に関しては、ここのアドレスに送ってくださいっていうのをホームページとかで公開していただく方法でもいいのかなと思います。はい。で、 アクセスプロバイダーの段階の問題なんですけれども、コンテンツプロバイダーから、まあ、なんか情報が来まして、で、じゃあ発信者調べてくださいって言われるんですね。で、発信者を調べるんですけれども、今もすでにできなってるんですが、IP アドレスとタイムスタンプの2点特定で発信者が分かればいいんですが、まあ、そうじゃなくて追加の情報が必要な場合っていうのがあるんですね。で、例えば接続先の IP アドレスとか、まあ、ポート番号とかっていうのなんですけれども、これがですね、そのコンテンツプロバイダーの側もなんかその追加でいる情報が必要なのかどうなのかちょっと分からないところもある上、調べ方もよく分からないっていうところもあるんですね。で、そうで今どうやってるかっていうと、今はその開示請求をしている申立人側の方で、なんか追加情報が必要だよってアクセスプロバイダーから言われたら自分で調べたり、コンテンツプロバイダーにこういう情報ないですかって聞いたり、まあいろいろやって、でこのアクセスプロバイダーの方に、はいこれですよって出すんですけれども、これを新制度で誰がやるのかというのはかなり大きな問題だと思います。で、これがですね、まあ、次のスライドなんですけれども、まあ、2点特定でできなかったときに、どうするかというところなんですけれども、これ申立人側はですね、コンテンツプロバイダーからアクセスプロバイダーにどういう情報がいってるかっていうのは見えないわけなんですよ。で、見えないので、なんか発信者分かりませんでしたとだけ言われても、それがその何が足りないのかとか、ログが消えちゃってるのかとか、まあ、そういう、ちょっと原因が分かんないんですね。で、そのもしその3点目の付加情報があれば特定できるんだけど、それがないから分からない、まあ、それがコンテンツプロバイダーから提供されてないから分からないという理由であれば、まあ、申立人の方でちょっと追加で頑張って調べて、じゃあこれでもう一回調べてくださいって言えるんですけれども、まあ、この辺がその、まあ、いかんせん見えてないので、その申立人の側に情報が共有されないとちょっとそういうこともできないですね。で、その、まあ、申立人側の視点で言うと、アクセスプロバイダーからその、なんか調べられませんでしたけど、ちゃんと調べたのかみたいな不信感が出てきて、で、そうすると中には多分、ちゃんと調べてくれないせいだと、損害賠償請求をプロバイダーにやり出す人も、まあ、出てきかねないので、ちょっとこの辺は、まあ、情報共有というかですね、まあ、もちろん、発信者情報を教えられないっていうのはあると思うんですけれども、なんでダメなのかっていうところの共有をやっていかないと、まあ、みんな不幸になるのかなと思います。で、2点特定で分からないときの3点目の情報を調べるノウハウが一番あるのは、やっぱり申立人側なんですね。まあ、現状、それでずっとやってきましたから。ですので、まあ、アクセスプロバイダーの方で、なんか追加情報がないと分からないということであれば、まあ、これは申立人側に、これがないとうち分かんないんでっていうのは、ちょっと言っていただいて、で、協力しなさいというふうに言っていただくのが一番いいかなとは思います。まあ、ただちょっとそのCP、コンテンツプロバイダーの情報が見えない状態で、どこまで調べるかなっていうのは、若干不安ではあるんですけどね。はい。で、まあ、そうですね、ちょっとこの辺の複数ログインの話は、はい、まあ、マニアックなので、一旦飛ばして、アクセスプロバイダーが、まあ、先ほどもちょっと言いましたけど、その実際に発信者情報、発信した人の住所とか氏名ですね、これを、保有しているかどうかっていうのをまず、裁判の中で言うんですね。開示請求が来ました。で、発信者のやつを調べて、あ、確かにうちの契約者でこの人だなってなった時に、はい、私が発信者情報を保有してますよっていうのを書面で出すと。で、これ保有の答弁をするということなのがあるんですけれども、この時にですね、そのなんか実際の発信者の人間っていう意味での発信者の、まあ、エンドユーザーですよね。そこがちゃんと分かってるときは問題ないんですが、その、ですね、なんか回線を、別の通信事業者に、貸すっていうか使わせて、その実際のユーザーと直接の契約関係がない場合ありますよね。でなので、なんかプロバイダーが二重になっているケースなんですけれども、でこういう時に、まあ、求められているのは、その IP アドレスを使用してた契約者ということなので、まあ、多分、まあ、その別のプロバイダーの名前が該当するんですけれども、ここをですね、確かに、はい、契約者の情報を持ってますよとだけ保有してますよと って言われてしまうと、ちょっと困る部分がありまして、これまあ、現行の制度はちょっとどうしようもないんですけど、新しい制度になると、そういう時にですね、もしエンドユーザーと直接の契約関係がなければ、もう一回提供命令を発令してもらうことができるんですね。で、提供命令は先ほど説明したように、まあ、簡単な要件ですぐ発令しますので、なんか難しいことやらずに、まあ、提供命令をもう一回もらって、で、本当にエンドユーザーと契約があるところとしっかり審理をしましょうということに持っていけるんです。で、これを、まあ、なので、うちの契約者はエンドユーザーではなくて、その下にさらにもう一回契約があって、その先が発信者なんですよっていうのを分かるように、答弁していただくと、あ、じゃあ提供命令をやりますということで、まあ、負担がだいぶ減るんですね。で、それはやらないと普通に権利侵害がどうのこうのって話をじっくり審理した上でもう一回やるって形になっちゃうので、まあ、ここは新制度になった時には、まあ、ぜひ、うん、まあ、やってほしいなと思うんです。で、まあ、本来であれば、そういうプロバイダーが複数ある時には、その複数あるプロバイダーのまあ、社名を直接教えてもらえればいいんですけれども、なかなか同意してくれない場合もあると思いますので、まあ、そこまではって感じなんですけれども、ただ まあ、二次プロバイダーがいるんですよみたいな話だけ言ってくれればですね、新制度だと提供命令使えるので、まあ、ぜひここはご協力いただきたいなと思っております。はい、私からは、はい、以上になります。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。すみません、結構難しいですね。聞き慣れない用語がたくさん出てきたかなとは思うんですけれども、ちょっとすみません、一旦流させていただきますので、また、疑問点等はあればですね、後ほどお願いいたします。はい、じゃあ続いてですね、今ちょっとお話の出てきた、じゃあ、VIS の正確性ってどうなんだよっていう話があったと思うんですけれども、先ほど、一部というか、まだ休憩の前にですね、川端さんの方からお話があったんですけれども、そこの内容を若干ご説明させていただければというふうに思います。で、先ほど川端さんのお話の通り、現状オンゴーイングでですね、VIS の正確性を上げていくという取り組みが進められておりますというところなんですけれども、そもそも発端がですね、やっぱり海外でも同じようなことがありましたと。で、ちょうどおそらく2016年以前から2016年頃だと思うんですけれども、海外のサイバー犯罪の捜査で、やっぱり VIS を同じように引くという、まあ、利用ケースがあって、その際の掲載内容の正確性ですね、こちらにこう疑義が生じ始めましたというところで、2016年の秋頃にですね、例えば FBI であるとか、ユーロポールと、まあ、ヨーロッパの検察組織ですね。でこちらがですね、VIS の正確性の向上を目的として、いわゆる RIR、ヘピニックとかライプとか、AI とかですけども、そちらに VIS の正確性をちゃんと担保しなさいっていう提案を行うぞっていうことを表明したんですね。で、それを受けて、まあ、実際には提案に至らずにですね、各 RIR で、じゃこれは正確性の向上を、自主的に進めましょうという取り組みが17年頃から本格的にスタートしたという経緯があります。で、それを受けて、日本の国内ではですね、この主にこの JPOPM の場でですね、何回か議論を進めてまいりました。で、まず最初に2016年8月 GPOP30 で今お話をあった現状こんなことが世界の方で起きてるよっていうことをですね、PNIC の議論をまず日本に紹介するという取り組みを行いました。で、続いて31、32ってあたりでですね、じゃあ実際に、それをVIS を、使用して操作のを行っている方は今どう思っているのかというあたりをですね、お聞きするというところで、たまたま31で FBI の捜査官ですね、の方が参加いただけたので、その FBI の捜査官の方に現状の利用方法を、利用例とか教えていただいたりとか、あと32の方では、この警視庁の方ですね、警視庁の方が実際にどう使っているかというような利用実態等をご説明いただいたということを進めてまいりました。で、そうこうしているうちに2018年ですね、APNIC 側でその、正確性向上に対する議論が熟してきまして、実際にポリシーとしてですね、登録メールアドレスの検証という、ポリシーが採択されましたと。で、具体的な内容については、まあ、 APNIC の富士のデータベースの方には、IRT オブジェクトというですね、いわゆるその、不正利用の、問い合わせ先を格納しておく、データベースがあるんですけれども、まあ、オブジェクトがあるんですけれども、まあ、そちらのメールアドレスがきちんと、利用されているかといったことを、検査しようという取り組みがなされました。取り組みを行うということが採択されました。で、これを受けて日本でも、でこのポリシー、EPNIC のポリシーですので、GPNIC に関しては、まあ同じような取り組みをしなさいということを推奨するというレベルではあったんですけれども、まあ、やはり日本でも同じような取り組みが必要であろうということで、取り組みを始めたというところであります。で、ただ実際にその同じようなポリシーをですね、日本でそのまま当てはめられるかというと、そういうわけでもなくてですね、先ほど APNIC では IRT オブジェクトがというお話ししましたけれども、そのデータの持ち方が全く GPNIC と APNIC で違うということがあります。で、これも、一番最初の方の中川さんの発表にあったように、現状そのアビウスという項目、いわゆる不正アクセスの問い合わせ先を記載ができるのが、JPNIC から、IP 指定事業者の方に割り振りを行った、IP アドレスのみであると。で、その、指定事業者からさらにエンドサイトの方に割り当てた PA アドレスであるとか、JPNIC から直接割り当てた PI アドレス、こちらにはそもそもその、アビウスという欄自体がないという状況だったりしますと。で、またそのアドレスの検査をですね、どういうふうにするかというところもなかなか悩ましいところがあってですね、こういった内容を具体的にどう進めるかということを、検討するためにですね、ワーキンググループというものを作って、まずは、検討を始めましょうということを JPOPM36 という会で、採択したということになりました。で、このワーキンググループが2019年の7月に設置されまして、で、その後、大体1年ぐらいかけてですね、最終的に JPOPM38、2020年の6月24日に、JPNIC に対して、まあ、こういうことを、実施してくださいという勧告をまとめたということになります。で、まあ、ざっと具体的な内容を簡単にまとめると、先ほどお話しした割り振り情報だけではなくて、他の割り当て情報に関しても、あとアビウスの項目を追加してくださいというところと、あと、メールアドレスの検査ですね。まあ、ひとまずは、まずメールアドレスがきちんと、働いているかどうかの確認から始めましょうということで、そこをまずやってみて、何かしら、やっぱり、これだと、ちょっとあまり検査ができないなとかですね、問題が出てきたら、ちょっとまた見直しましょうというような勧告をしたというところになります。で、ここからは先ほど、この川端さんの、GPNIC アップデートでお話があった通り、現状これが、この取り組みがオンゴーイングで続いているというところで、先ほどの話ですと8月からって言ってましたかね、8月から、新規の、登録、アドレスに関しては、アビウスの項目が追加されますと、いうことになっておりますというところで、まあ、今後、GPNIC さんのロードマップとしては、ここにですね、表に出ているような形で順次、進めていくという形になっております。ということで、一旦ですね、アビウスの項目の追加というところまでは今、完了しておるという状況ですけれども、まあ、今後、まあ、検討事項課題としては、そのアビウスですね、こちらはまあ項目が追加されるんですけれども、以前からアドレスを割り当てを行ったユーザーに関しては、まあ、こちらの、登録がマンデタリーじゃないというところもありまして、情報入力をお願いしていく、推進していく必要があるということがまず1点です。で、それから、先ほど中澤先生のお話にもありましたけれども、その本当に正確性ですね、アドレス自体の登録者、保有者の正確性っていうのは、現状では、話題に上がってないというか、そこまでこう検査を行うということには至っておりません。まあ、というのは、実際にアドレスを使用している方と、まあ、コンタクトが取れて、きちんと利用者が分かるというところまでが、まあ、いわゆる JPNIC の、フィーズデータベースのこう内容という方ことがありまして、それがですね、実際の利用者と違っているかどうかというところまで正直まだ判別できてないんじゃないかなと思っております。まあ、ということで、まあ、この辺まで本当に管理 正確性を求めていくのかどうかというところもですね、多分今後、検討していかなければいけない内容なんではないかなというふうには、感じましたというところです。はい、ということで、私の方からまずクイズの、正確性向上の取り組みに関しての発表は以上になります。はい、じゃあすみません、まあ、じゃあまた引き続きですね、まずは、出させていただこうと思いますので、続きまして、今度はじゃあ、請求側ではなくて、受け取る側ですね、まずコンテンツプロバイダーの、立場として、桜インターネットの山下さんの方からですね、ご発表いただこうというふうに思います。山下さん、じゃあ資料の方、投影してよろしくお願いいたします。
はい、皆様よろしくお願いいたします。桜インターネット株式会社の山下と申します。これまでにアビューズ窓口という名称が何度か呼称されたかと思いますが、私弊社桜インターネットでアビューズの窓口の仕事をしておりますので、ここでその、弊社で発信者情報開示請求も扱っておりまして、弊社でそのこれまで行ってきた発信者情報開示請求の対応を踏まえて、飛翔手続きについてどのように予想するかといったあたりの説明をさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、現在ですね、ホスティングクラウドプロバイダーでどのように発信者情報開示請求の実務を対応しているかご説明いたします。ホスティングクラウドサービスプロバイダーがその発信者に関してどういうふうにその情報を持っているかということなんですけども、弊社はその弊社のサービスをご利用の方が発信者かどうかというのは正確には分からなくて、単純に弊社のサービスの契約者の情報を保有しております。で、主にそういったその、ホスティングサービス、クラウドサービスの場合には、サービスプロバイダー弊社がそのオペレーティングシステム の管理者の権限を持っている共有型のレンタルサーバーサービスと、それから管理者の権限を持っていない専用サーバーやクラウド、IaaS のクラウド、それから VPS 等に大きく類別されまして、で、いわゆる発信者、投稿時の IP アドレス、タイムスタンプみたいなものになりますと、共有型レンタルサーバーサービスの場合、ログというのはちょっと難しいんですが、契約管理のデータベースで届けられている契約者の情報が発信者と一致している場合もあり、そしてそれを開示できる場合もあるんですが、個別に確認が必要という形になっており、一方、管理者権限をお渡ししてお貸し出ししているサービスに関しましては、ログの調べようがございませんでして、で、発信者の情報を弊社から直接開示することはできません。で、結果、契約者に意見紹介を行って、契約者に発信者情報開示請求のその次のですね、2段階目の対応をお願いするような形になるんですけども、この契約者の方の契約者情報を開示してよいですかというふうな、紹介をかけまして、で、いいよということでご回答いただきましたら、請求元に開示するというふうな対応を行っております。で、この辺、もうちょっと、これまでに出てきました用語の中で、その発信者とか、あとその開示関係役務提供者みたいな言葉もあるんですけども、発信者でない場合、発信者の情報を持っていて、それに関して開示する、そういう役務を提供する人なのかっていう、その2つに分かれてくるんですが、弊社から見た時の契約者というのが発信者なのか、開示関係役務提供者なのかというのが、弊社から見ると分かりません。なので契約者の方に一応意見紹介をして、そうするとその結果、そのご自身でその運営されているサイトでご自身でその意見の掲載等をやっていて、でご自身がその発信者という場合もありますが、開示関係提供者、そのさらにエンドユーザーが別にいるみたいな形もあったりとかします。でこの辺なんでわからないのを積み詰めていきますと、弊社のサービスというのは、弊社が契約者がサービスを何にどのように使っているかということを感知しておりません。そして弊社のサービスは再販が可能なものもございます。で契約者の先に利用者がいる、またそもそもクラウドサービス等になりますと、その運用に結構専門的な知識が必要になりますので、最終的にその運営されているサイトに何か情報があるということであっても、その裏側でその別途管理をしている方がいらっしゃっていて、でその管理をしている方が弊社の契約者になっている受託者であるみたいな形もあったりとかしまして、かなりその構造としては多段構成になっているというところがございます。そしてじゃあ、契約者がその発信者であって、弊社でその 開示まで最終的にできるというパターン、それから契約者がその開示関係役務提供者のパターン、それからその他みたいなその3つほど類型が分かれてくるんですけども、それぞれがどういったものかということを簡単にご説明しますと、契約者が発信者 の典型パターンは、契約者ご自身がブログとして意見発信や表現をなさっている場合、それから契約者が取材執筆されるそのメディアのようなもの、それから一方の開示関係組提供者に当たるようなその典型パターンは、対象の投稿が掲示板である場合、それから弊社のサービスを再販しているような場合というふうに挙げられます。で、もう一つその他というところで挙げたものに、これもまた増えているということでご紹介するんですけれども、この図の丸2のところが、某 SNS と、もうツイッターですね。はい。で、ツイッターに関して連携アプリというのがございますね。で、連携アプリが連携アプリのサーバーがその丸4にあると。で、その丸4の連携アプリのサーバーを丸5の連携アプリのサーバー開発者がアプリ開発者が作って運営している。で、この丸4のサーバーが桜インターネットにあるというようなパターンがございます。で、この場合に侵害情報を投稿する人というのが丸3番。で、この人がツイッターにログインする、ログイン A というその通信を行って、で、投稿する。で、この時同時に連携アプリも、アプリとして連携するために、ログイン B の、ログインをツイッターに対して行っています。そして、ここから何か侵害情報が投稿された場合、1番の、権利の侵害を受けた方がツイッターに2番開示請求をする。そうすると、ツイッターさんは、3番と4番、ログイン A、ログイン B のログイン情報を丸ごとその、請求者の方に開示なさっていて、で、請求者の方から、丸4のログイン B に関して、桜インターネットにその、開示請求が来る。で、桜インターネットは、弊社のサービスの契約者様に、開示請求が参りましたが、いかがでしょうかと、意見紹介をする。そうすると、連携アプリサーバーには基本的にその個人情報はないかなと思いますので、開示不可というふうな回答が来るというような対応もございます。この辺が、その他にあたる、ね、典型的なパターンです。はい、で続きまして、どういうふうな録画、どこにあるんでしょうかというふうなご説明をさせていただきます。はい、で、弊社である程度存じているインターネットのそのコンテンツ側の事業者の構造ですね、がおおよそこういった図に挙げたような例1、例2、例 N、例 N ダッシュのような形になっています。で、木村さんから一番最初にそのご説明いただいたようなプロセキ法の初期の頃の構造というのがこの例1のような形に近かったかと思います。ホスティングプロバイダーがあって、でそこにウェブサイトがある。で、そのウェブサイトの契約者が契約者であり、サイトの運営者であり、そして表現行為をなさる発信者であるというような形であったかと思います。ところがこれが、最も複雑な例でいくと一番下例 N ダッシュあたりになってまいりますが、ウェブサイトがありますという一番フロント部分が結局外資の CDN サービスになっていて、でその外資の CDN サービスの裏側に、外資のメガクラウドであったり弊社であったり のクラウドサービスがあって、でその裏側にサイトの、運営であったりとかをなさっている二次プロバイダーさんがいらっしゃったりとかして、でその裏側にようやっとその設定代行しているとか運営代行しているみたいな方がいらっしゃり、でサイト運営者がいるみたいな、かなりその玉ねぎのような形になってきておりまして、で当然その開示請求を行うという時もこの玉ねぎの皮を一枚一枚剥いていくような形を取ります。でその剥いた玉ねぎ の中身がどうなっているかというところなんですけども、こちらが古典的な共有型レンタルサーバーであればこういう形をしていたよねという図です。今日は比較的エンジニアの方が多くいらっしゃるかなとも思いますので、この辺結構そうだよねというふうに同意いただけるのかなと思うんですが、一つの物理サーバーがあって、でその上にウェブサーバーがあって、でそのウェブサーバーにさまざまな、ドメインを設定したウェブサイトのバーチャルホストがあって、でそのバーチャルホストごとにユーザー権限があって、でそのユーザーごとにサイトを運営していると。でこちらとクラウド、IaaS を組み合わせると、これがこう、先ほどの古典的なウェブサーバー、 古典的なあのサーバーの構造が仮想マシンという形で、IaaS である等 の, あのクラウドサービスのインフラの中にこう入ってくる。で、クラウドサービスの中には当然その仮想マシンがあの、まあ、山ほどあると。で、ここにこう入ってきたときに、古典的レンタルサーバーのスタイルであのオペレーティングシステムを管理している方であればログが見れるわけですが、必要があればログが見られるわけですが、クラウドサービスのプロバイダー側としては、入っているオペレーティングシステムそれぞれ、仮想マシンそれぞれの管理者権限は有しておりませんので、ログ調べてくださいということを言われましても、これを調べることができません。そして次に、ウェブサイトってどういう形になっていますかっていうのも、これも比較的その古典的な、左側静的サイトで構成されるパターンと右側、現代的な、まあもう結局現在であればほぼ全てがこちらの類型に当てはまってくるかと思うんですけども、動的なサイトである場合とそれぞれ の, ウェブサイトの構造を対照的に並べてみました。で、結局問題になってきますのは右側なわけですけども、インターネットに向けて動的なサイトが運営されている。そしてサイトの運営者、サイトのコンテンツの管理者というのはそのサイトを構成するプログラムを作って、でその、プログラムをウェブサーバーにアップロードして、で運営している。で、権利侵害、侵害情報を書き込むというのは全然別な方がそのサイトに対して HTTP ポストでその書き込みを行う。で、その書き込みをご覧になった方が権利の侵害を受けたということで、その書き込み HTTP ポストのログを調べてくださいというふうにお求めになると。で、この場合、その、HTTP ポストのログというのはプログラムをどのように構成したかということの知識がないと一致するログというのは分からないかと思いますので、この侵害投稿 HTTP ポストに関する特定というのはサイト運営者、コンテンツ管理者の方になさっていただく必要があると思います。そしてこれが、実際的なところの問題となってくるわけですけども、レンタルサーバーサービスというのはまあ、こういう影響があるかなと思うんですが、アクセスログの保存というのを必ずやってるとも限らず、基本その、サービスの契約者様がそのアクセス解析等の目的を持ってログを保存する設定を行うことでログが保存される。で、保存その設定を行っていない場合、ログはない場合もあります。また、ホスティングサービスプロバイダーは、そのどの HTTP ポストが侵害にかかるログであるかというのは、先ほどお話ししましたけども、サイトを構成するプログラムに関してどうなっているかというのは把握しておりませんので、本来的に調べる業務でもないんですが、確実なその角度を持って調べること自体が困難です。ただ一方、ウェブサイトでそのサイトを運営しますというところは、その個人の方がなさっている場合もなかなかありますので、ホスティングプロバイダーの契約者がどのログが侵害にかかるログかということを特定するそのリテラシーを持っているかどうかというところを期待するのも困難であったりいたします。また仮想サーバーの場合ですと、オペレーティングシステムをその初期からセットアップして、でログを取得する設定をされていくということによってログがその記録されるということになるはずですが、このオペレーティングシステムのデフォルトですね、初期設定がおおよそそのログの保存期間って1ヶ月になってしまっている、そのディストリビューションが多いかと思います。なのでオペレーティングシステムを構成する方が明示的にログの保存期間を伸ばしておいていただかないと特定できない可能性がございます。またウェブサーバーの初期設定だとアクセス元のポート番号は記録しない形になっています。で、こういった関係があるのでちょっとエンジニアの一見解ということで申し上げますと、特定は運次第なところが出てくるなというふうに感じております。はい、続きまして、これらを踏まえてちょっと飛翔手続きどういう形になるかなという、この辺弊社もまだその私はアビューズの窓口のものなんですけれども、弊社のホームのものとともにその研究をして手続きを合わせていかなきゃいけないんですが、この辺の準備がまだできておりませんでして、大まかにこうかなと予想しているというそのレベルでの情報提供をさせていただきます。で、この飛翔手続きなんですが、コンテンツプロバイダーから ISP、AP ですねに情報提供して対応してもらいます、特定してもらいますみたいな形でその2階層で考えられているようですけども、そもそもこのようにコンテンツプロバイダー側も玉ねぎ構造になってしまっていると。 で、この、 玉ねぎ行動はその合わせていこうとするとどういうふうに考えていくかというふうなところになってくるんですけども、まず初めに最も簡単だった場合ですね。で、これが最も簡単だった場合、被害者の方からその、裁判所にその、申し立てを投げていただいて、で、裁判所からコンテンツプロバイダーに提供命令が投げられて、で、コンテンツプロバイダーがアクセスプロバイダーを特定して、その情報を提供して、というところから下の方の最終的な開示まで流れていく。で、弊社、そのコンテンツプロバイダーですので、そのコンテンツプロバイダーからの提供、この辺が一番最初の、何しろ、中心的な問題になってくるわけですけども、これが、おおよそその、サイトが、ウェブサイトが非常に単純な構成で、で、契約関係も非常に簡単な場合、で、弊社でその、非常にその条件としては限られてくるんですけども、ログがその特定できる場合は、おそらくその CP として、単純に CP として手続きが可能です。で、この考え方というのは、これは共有型レンタルサーバーサービスをご利用で、かつサービスのご利用状況、まあ、契約者の情報等が弊社でその確認可能なのみなので、確認可能な場合のみですので、楽観的に想像してもあまり件数は多くない、あるいはその非常に限られてくるかなというふうに想像をしております。はい、続きまして、弊社が弊社からその、契約者の方が開示関係義務提供者である場合ですね、には弊社から契約者の情報、こちらを提供命令に基づいて開示をするというふうに開示というか、まあ、提供すると思うんですけども、そうすると弊社がその提供した契約者の情報が2番目のそのコンテンツプロバイダーということになって、で提供命令をそのもう一周回す。で、先ほどその玉ねぎの話を申しましたが、これがその玉ねぎの芯になってくるまでぐるぐる回るという可能性がございます。また弊社から見てるその契約者というのは法人であったり個人であったり開発者であったり、さまざまな方がいらっしゃいますので、どういう情報がその明かされるかというところはちょっと慎重に考えなきゃいけないかなというところがございます。はい、なので、こういった形で単純な CP と AP というふうな構造ではなく、CP の中でもそのぐるぐる何周もしなきゃいけない可能性があり、そしてログが特定されない可能性もございますので、長期化する可能性があります。あります。はい。あると思います。で、また、コンテンツプロバイダーがアクセスプロバイダーを特定できるんだろうかというところも、もう一つの疑問でして、ログがちゃんと読めるリテラシーのある人が担当者にいるかという問題が一つと、でそれから中澤先生がそのフーイズをお調べになったというところをお話しなさっていましたが、これはやっぱり普通そのプロバイダー側でも普段からやりまくっている人間というのはさほどおりません、いないかと思われまして、で結構そのログを調べて、でログからその IP アドレス調べて、でその IP アドレスがどこの組織なのかっていうのを封じで調べてっていうのは、かなりそのセキュリティ人材が行っているサイバー攻撃のトレースみたいな、そういったスキルになってきますので、アビューズの窓口とかホームの窓口ではこれが完結できない可能性があります。はい、でやっぱりその全体としてそのコンテンツプロバイダーもさまざまな方々がいらっしゃり、そして SNS 等のプラットフォーマーの方を想定して、で一発目からそのログインの IP が出てくるみたいな方々ではないところに飛翔手続きをその絡ませていくと、どこにその、飛翔手続きが回っていくかというところが、その単純にちょっと予想しにくいところがありますので、迅速な被害者救済という観点でどの程度の実現性があるかというところが少し見づらいです。また弊社の場合、その個人様の契約もや開発者様の契約もあるということを申し上げましたが、そうするとその私人の個人情報がいきなりその提供命令で出てくるみたいな可能性もありますので、この辺も検討が必要かなと思います。はい、で、なので、また AP なしでその単純な契約者が発信者の場合で開示情報だと、そのアクセスプロバイダーの方に行かないで、弊社からその開示提供命令で出てくる情報がいきなりその発信者に一致するという可能性もありますので、現状のその、 何でしょう、仮処分やそれから最終的なその本訴訟を通じたあの手続きとは違う形でそのあの発信者表現行為を行った人の情報が出てしまう可能性もあるというふうなあの方向性もございます。であと、こういったそのホスティングプロバイダー側での、あの所有しているあの契約者の情報というのは、あのサービスのレベルにもよりますが、あの厳密な身元確認は取っていない場合もありますので、あの発信者としてどこまでトレースできるかというところは、あのこれもあの課題があるかと思います。でその他、こちらはの弊社のホームから預かっている話ではありますが、現状のその非常あの、訴訟、開示仮処分の訴訟であっても、その記録が非公開なので、あの契約者の方からあのどういうその、手続きがされたのかというふうに記録の提供希望をいただく場合があります。であの今回のその、非常手続きに向けたその報告書においても、事例の適切やあの判断の透明性の確保といった点であの問題点として挙げられておりましたが、あの発信者の方の利益保護の観点からもあの制度上の対応が何かできないかというふうなところを弊社であの感じているところです。はい、最後に手短ですが、こういったその手続きをあの見通しながらあの技術トレンドやあのインターネットの構造から見たときの、私がその感じる課題を少し添えさせていただきます。あの発信者情報っていうのはあの例えば iCloud プライベートリレーであるとか直近ですとあのマイクロソフトエッジセキュアネットワークであるとかそれからあのさまざまなその公衆 VPN サービスみたいなものがありますのであのウェブサーバー側に残る HTTP ポストログ の, あの発信元の IP アドレスというのはまず隠蔽される方向になっています。その一方であの大きなプラットフォーマーさんたちはあのフェイクの対策であるとかそれからインフルエンサー の, あのアカウントを乗っ取って変な人があの情報発信をするあるいはインフルエンサーと同じ名前を語って情報発信をするといったことが問題になっている関係であの情報発信をしようとする方の身元確認を進める方向に進んでいっております。で、今回 の, あの手続きにおいてあの開示するその範囲に電話番号が新たに入っておりますがあのなぜプラットフォーマーの皆さんがその電話番号を持っているかというとこれは身元確認をする際に電話番号を使っていらっしゃるからですね。で、これまでにお話ししたようなあのコンテンツ側 の, あの玉ねぎの構造がありますのであのこの玉ねぎを一つ一つ剥いていくよりはプラットフォーマー側が持っている身元確認の情報を開示する方向の方があの実はスムーズではないかなというふうに自分は感じています。またもう一つあの誹謗中傷が今回その非常に課題になってあの非常手続きが設けられたわけですけどもあのこのって本当にそのあの SNS とそのコンテンツ側だけの問題なのだろうかというところもあの個人的には疑問があります。であのこの、思い起こすとあの自分が記憶するところではあの常磐道煽り運転の際 の, あの同行されていたそのガラケー女というふうに呼ばれた方 の, あの誤った個人情報特定情報があの非常に拡散された際それから直近ですと5月の阿武町の誤振込事案におけるあの職員の特定情報があの拡散するという事案もございましたがこういった特定情報があのトレンドブラグ等によってですねあの拡散 の, あのより強めているというふうに見ています。でトレンドブラグは結局その広告収益を最大化するためにあのアクセスをたくさん受けられるようにということでその運営されている結果情報の拡散をその助長しているように見えるのであの広告のあり方に問題がある課題があるようにも感じております。はい、ちょっと長くなってしまいましたが、私からは以上です。
はい、山下さんありがとうございました。はい、それでは最後にですね、今度は ISP の立場、まあ 今まで AP というふうにも言ってましたけども、その立場としてのお話ということで、GMO インターネットの大場さん、ワリドさんの方からお話をいただきたいと思います。では大場さん終わった後、ワリドさん引き続いてご発表いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。GMO インターネットの大場と申します。よろしくお願いいたします。私たちはグループ会社たくさんいるんですけれども、本日お話しするのはですね、プロバイダーを事業をやっている GMO インターネット株式会社としてお話をさせていただければと思います。で、くるくるする手続きの中で、AP がどういう立ち位置になるかということをお伝えしたいんですけれども、アクセスプロバイダー ISP は従前からプロバイダー責任制限法においては当事者です。で、契約者の方が行った行為に対して、まあ、インターネットをつなげている土管屋さんである私たちアクセスプロバイダーが訴訟の相手となる構造は、まあ、従前と大きく変わりません。 で、いろんな CP さんがいらっしゃって、まあ、大企業の方とか国際的な企業の方とか、まあ、中小企業とか個人とか法人の方から、今後は見ず知らずの方から、AP はあなたですというふうに指名される世界観になるんだろうというふうに感じております。でただ従前もですね、多重構造の中で申立人の方が非常に苦労されて、いろんな情報を組み合わせてあなたですというふうに指名されていたので、この指名されるという側では根本的な構造は変わらないんだろうというふうに思っております。でただ申立人の方はやはり、自分の権利侵害を、まあ、損害賠償請求をしたいということで、相手をどうしても探したいという、こうモチベーションの中で探してこられるので、すごく情報が正確であったと思うんですけれども、 CP は突然呼ばれて、まあ、プロバイダ責任制限法というのをあまり理解されない中で、大企業中小企業、まあ、個人法人がよくわからない狭間の方があなたですっていうふうに指名してきた情報は正しいんだろうかというところは非常に疑問に思っております。で山下さんのお話にあったように、多分あなたですっていうふうに指名するのってすごく大変な気がしているので、まあ、CP の立場に立たれる方々はそのログの特定と AP の特定は間違わないようにしていただけると大変嬉しいなと考えております。でただそのいろんな方が指定してくる、指名してくるんだろうというふうに考えているので、その情報が間違っていた場合は私たちの契約者を情報を開示した場合とか、まあ、意見紹介をして、まあ、どうのこうのとした場合の、まあ、AP の行為っていうのは免責されるのかなというふうにっていうところは注目したいなと考えております。で今回新しく秘書のお話が先ほどから出ておりますけれども、ポイントの一つとして、これまでの手続きに変えてということではなくて加えてというふうになってます。なので、申し立て人の方はどちらが早いかということがあるので、両方の申し立てをすることが可能、現行の手続きも新たな秘書手続きも可能というふうに考えてますので、同一事件で2方向から申し立てが来る可能性もあるというふうに考えております。で、まあ、果たして私は AP ですということで今このお話をしているんですけれど、CP とか AP っていうのはこの短い4条の条文の中では当然に出てこないです。でガイドラインの中でも、まあ、整理されるのかどうなのかというところがあるんですけれど、総務省に私たちって CP になるんですかね AP になるんですかねっていうお話を聞いたところ、個人情報を保有していない人は CP である、で個人情報を保有しているのは AP ということでありました。で多分これは発信者の本当の情報を保有している人が AP ということになるんだと思うんですけれども、まあ、そもそも今回 CP として名前が出ているツイッターはアカウントに正しくはないかもしれないですけれど、氏名とか住所とか個人情報、まあ、住所どうなんですかね、個人情報を登録させてるんではないかと推測します。でそうするとこの場合はツイッターは CP になりますかという質問をしたところ、SNS に登録されている情報は性ではないので、あくまでプロバイダーが保有している情報が個人情報ですという説明を受けました。でこの理解だと、まあ、この玉ねぎの中で自分が CP なのか AP なのか、発信者情報を持っているのか開示役務提供関係者なのかというところがよくわからないので、逐条解説を早く出していただいて、まあ、ガイドラインとかを事業団体で整えることが必要なんだろうなというふうに考えております。でこの氏名住所を保有していない場合は、氏名および住所をしていないということをこう主張するということが今回の秘書の手続きの中で必要なんですけれども、個人情報を持っている AP であっても、先ほどあったように MVNO で次に、事業者さんがいらっしゃるとか、まあ、発信者かどうかわからないなっていう時は申し立て人に対して発信者情報を持っていなくて IP アドレスだけを持っていますということを主張するというふうに定められています。で氏名住所はツイッターも持ってる、うちも持ってる、でもこの人が発信者かどうかわからない場合は、まあ、どうしたらいいんだろうっていうところが各社 ISP が悩んでいるところかなと思います。でこれは発信者かどうかっていうのは法人契約か個人契約で分かるでしょっていうふうに多分思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、例えばこうフランチャイズのオーナーの方とか結構個人で契約をしていて、その先で誰かに Wi-Fi を使わせてますとか、その方が開示義務提供者なのか、まあ、そもそも発信者なのかっていうところが契約者情報を見ただけでは全然わからないです。で自己使用がそのどうなのかっていうところをもし見分ける適切な方法があるならば、どなたか教えていただきたいなというふうに思ってるんですけれど、おそらくそのエンドユーザーなのかどうなのかっていうのを見極める方法があるんだとしたら、先ほど、捜査関係のお話もありましたけれども、国際的なところも含めて多分警察が一番知りたいというふうに思ってるんだと思うので、見分け方というのがナイスアイデアが出てくるといいなと思っております。で今回 その CP と AP が手を取り合って一緒に行きましょうというところなんですけれども、まあワークするかワークしないかっていくと今のところワークが難しい状況にあると思うので、まあ、CP であろうか AP であろうか皆さん今回 IT の会社の方多いと思うんですけれども、自分たちがコストをかけて作った電気通信で誰かが権利侵害をするっていうことはやっぱり誰もしてほしくない状態だろうと思っており、ルールを守って利用していただいている他のお客さんに結局コスト負担を依頼することになっているこの構造というのは大変に遺憾に考えております。で、一番最初に申し上げた通り自分たちが行っていない権利侵害で、まあ、いきなりこう表現の自由とか個人情報保護とかっていうところに通信の秘密というの保護というところに引っ張り出されて、土管屋さんが代わりに戦っているという構造ですけど、大体1件多分弁護士さんにこう依頼をすると、これは申し立て人側の方もそうだと思うんですけども30万ぐらいかかっていて、でそれが件数分かかるということになってます。そうすると何にも権利侵害もしなくてただインターネットを健全に使っている方々にコスト負担をしてもらうっていうことはやっぱり三方よしにならないんだろうなと思っているので、まあ、今回の新たな裁判手続き、非証手続き含めてワークすると良いなと考えてます。で、名誉プライバシー権の侵害と個人情報保護とか、プライバシー保護、これは権利侵害なのかどうなのかっていう判断する機能は、そもそも CP にも AP にもないんだと思っていて、これは裁判所しかできないので裁判に引きずり込まれてしまうという構造があります。でなのでどこがコスト負担するか、申し立て人の方も代理人の方を立てればお金がかかってしまう、健全なお客さんはただ利用している会社で他に悪い人がいたらコスト負担をしちゃう、そして AP だか CP だかわからないですけど電気通信事業者の人も、まあ、この誰かが悪い書き込みをしたり悪いことをするっていうことで突然コスト負担を強いられてしまうということはなんとかならないかなと思っております。で誰か一方の負担じゃなくて、まあ、この新しい手続きがワークして三方よしになる方法はないかなっていうふうに、まあ、個人で考えてるんですけど、それが CP と AP の連携であったりだとか、まあ、簡素化迅速化ということでこのプロバイダー責任制限法もこうどんどん持続化して簡素化迅速化してコストが負担してが軽減されてサスティナビリティになるようなシステムになると良いなと、最後すみません感想を見えたことで終わりますが、私からは以上です。森田さんお願いします。
はい、これ資料って自分で共有できるのかな。
あ、はい、できます。
はい、GMO インターネットの森田と申します。よろしくお願いします。私からですね、アイスブレイク的な感じになるんですけども、IP アドレスの利用用途の確認に関する Tips を一つご紹介できればというふうに思っています。タイトルにあるように、あなたの IP ですよね、の後ということで、外部からご連絡いただいたときに、内部の対応として、内部対応にはこんなふうな情報が必要だよね、っていうところの話をできればなというふうに思っています。 はい、まずはですね、IP アドレスの情報だけ聞かれてもというところで、まあ、当然 IP アドレスだけで見てもそうそうわからないよというところ、あとは、先ほどですね、正確性の話ありましたけども、JPNIC の情報だけだとちょっとざっくりすぎて、ぶっちゃけわからないぞと。で、あとは、毎度毎度社内の担当者に確認してると、そのうち怒られるなと。ですね、あとは IP の、情報があっても、それが最新かどうかちょっと自信ないよというところ。あとは、もっともっと詳細な情報が知りたいと。例えば、商材は一緒でもその中のブランドとか、あとは環境だとか、いろいろ知りたいなというのもあると。であとは、担当している部署も知らないと、実際どの部署にその話を回せばいいかわからないなというような話がありますと。はい、で解決にはどうしようっていうので、まあまあよくあるのが、都度システムに確認というところなんですが、まあ、コストもかかるし、情報が、ちゃんとした情報来るかというのも、いろんな人に聞くと違う情報来るかもしれないという問題がありますと。あとは、リストを共有しておいてもらいましょうというなると、そのリストに関する、その、流出しちゃったらやばいなとか、あとは更新しないといけないので、どんな頻度でもらおうかみたいな、問題が出てきますと。で、あとは、専用のアプリケーションを作ればいいじゃんっていうのもあるんですけど、なかなか複雑ですよと。あとは、まあ、昨今、クラウドだとか、セキュリティ対策っていうところもいろいろありますんで、API から接続したいなという要望もあるかなと。で、うちの方でやってたのが、今もやってますけれども、社内用のフリーズを作るのどうかなということで、アガメから、やらせてもらっています。で、社内フリーズはどういうものですかっていうところなんですけども、はい。まあ、当然ですね、キーワードは IP アドレスで、情報をもらいますと。で、通常のブランドだけじゃなくて、先ほどあったような管理部署、あとはいろんな情報ですね、実際細かいところでいくと、通信制御していいかどうかとか、あとはいろんなその API が判断するような情報を含めて入れますと。で、これの情報の更新に関しては、随時情報が更新されますという状態になっています。であとは利用方法ですね。これは人だけではなくて、各種、いろんな API だとか、プログラムからも読んで情報を使えるようにしています。はい、実際の細かい用途なんですけども、はい。まずはですね、冒頭にあった外部からの問い合わせ、こちらの方を、やっていますと。アビューだとか警察対応、あとは、他の問い合わせですね。この辺をこれ使うことによって、迅速に対応ができるか。で、ここ、一番端っこのところですね、スラックって書いてあるんですけども、いろんな、GUIとかいろいろ考えたんですけども、今、うちの方でやってるのは、スラックのところで、IP アドレスを元に、問い合わせをすると、そこに関係する情報が見れました。で、これがいいのが、その IP、を、確認してるっていうのが見えるので、何かの時にその IP をまた検索することによって、その IP がどっかの部署で、検索されてるというのも見えてるんで、そこも、連携しやすいというので、そんなやり方をしています。はい。あとですね、実際これ案外助かってるんですけど、エンジニアがですね、実際の構築だとか、なんか調査したいとか、まあ、私だとログ分析とかそうですね。あとは障害対応するときにこの IP 何だっけっていうのをすぐ調べたりと、秒で知りたいとかっていうときに、コマンドで入れたりとか、あとはスラックでも確認できるというので、使っています。はい。あとは、先ほど言った API ですね。この辺が今、だいぶ工数的にもですね、かかるものなんですけども、いろんな情報、まずオシント情報とか、外部の情報をもとに、うちの方で、悪くいないかっていうふうに確認したりとか、あとは、保険の更新とかいうときに、保険会社の方がこういうふうになってますけど、これってどうですかって言われたときに、それをいちいち調べたら時間かかるんで、それを、API の方に加わせて情報を確認すると、その辺の確認がすごく早くできるというような、この辺の対応をしています。はい、ざっくりですけども、私の方から、IP アドレスの利用の確認の Tips の方を、紹介させていただきました。で、まあ、この辺の、情報を整理しておけば、冒頭にあったような情報のフリーズの情報の正確性の対応の時にもいろいろ使えてくるのかなというふうに思っています。ありがとうございました。
大場さん、有田さん、どうもありがとうございました。はい、ではですね、一応これで、今回ご用意した、資料のですね、発表の方は以上になりますので、まずここで一旦それでは皆様の方からですね、ご質問等あればお受けしたいと思います。もし質問、コメント等ありましたら、そのままお話しいただいて結構です。もしありましたら、もしくはまだチャットの方にですね、記載いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ものはよろしいですかね。ければちょっと私の方から何点か、お話を聞きたいなってのもあるんですけれども、まず山下さんのご発表でですね、玉ねぎを剥いていくという話があったのは非常に分かりやすい表現だなと思ったんですけれども、やはり同じように大場さんのお話とかも聞いても、AP 側ですね、こちらでも当然そういったことが起こり得ると。いうことだと理解しました。で、こういった場合に、特にまた山下さんのお話、大場さんのお話共通したのが、途中でいわゆる、素人さんというのはあれですけれども、いわゆる事業者じゃない方が、途中のその経路に入ってくるということが起こり得るというのが、分かったかなと思うんですけれども、今回の、このプロバイダー、プロセキ法に、そういった、いわゆる一般の、通信事業者じゃない方が入った場合に、この法律って適用されうるものなのかどうなのか、ちょっと気になったんですけれども、この辺、例えば中澤先生とか、もしご回答いただけるとありがたいなと思ってますけど、いかがでしょうか。
そうですね、いわゆる通信事業者に限定されて、開示義務を負う対象が、開示関係義務提供者という概念になるんですけれども、その通信事業者に限定されるわけではなくて、ですね、大学法、大学がインターネット契約して学生に使わせているケースでの学校法人としての 大学とかも当たったりするんですね。っていう概念なので、はい、まあ全然その辺は個人でも当たってきちゃうですね。うん、なので、そういう人入ってきたときはちょっとまあ大変かもしれないです。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。そうですね。多分大学とかそういうところもありますし、いわゆる不特定多数が使うようなサービスとかですね。結構大変ですよね。わかりました。ありがとうございます。で、もし質問等あれば割り込んでいただいて構わないです。大丈夫ですか。はい。で、あともう一点ぐらいですね。大場さんのご発表の中で、最後の方にですね、なんですかね、ユースケースというんですかね、どういうふうに対応するかを、多分逐次解説なり、こういうのを作っていかなきゃいけないなっていう話があったと思うんですけれども、多分今そういった取り組みって、近しいものでいうと、JIPA さん等々でまとめられている、発射情報開示のガイドラインになるかと思うんですけれども、ちょっと木村さんにお聞きしていいのか分からないですけども、そういった形で今回の、改定を受けて、これアップデートしていくとかいうご予定ってあったりするんでしょうか。
はい、木村です。ガイドラインの改定作業を今、準備進められてまして、実は案ができています。で、
なるほど。
来月には一般にパブリックコメントの募集をかけると思います。
ああ、なるほどですね。
で、はいはい、通常解説っていうのは別途ありましてですね、実は総務省での人が書いてくれてるんですけど、まだ新版が出てないっていうことで、多分、改正法に対応した新版がそのうち出るんじゃないかなとは思ってます。
なるほど。分かりました。それが出てくると、なかなか、皆さんもさらに、特に事業者としてはやりやすくなるかなというところですかね。はい。ありがとうございます。はい。 はい、その他質問ちょっとありますでしょうか。じゃあもうちょっとあるんで、軽い質問、軽くもないですけど、ちょっと質問として、ワリンさんにちょっとお話聞きたいんですけれども、非常にフイズの情報、社内フイズの内容としてすごくリッチな内容をこう検索できるようなシステムなのかなというところと、あとやっぱインターフェースがいろいろご用意されているのがさすがだなと思ったんですけれども、なんかベースとなるシステムがあって、それを作られたのが結構フルスクラッチだったのかなというところ。結構これ売ったら売れるんじゃないでしょうか。
複雑にすると、引き継ぎとか、その後の開発が複雑になってしまうので、あえてフイズはフイズで、それ以外のそのものに関しては個別で1個ずつミニマムで作るようにしています。なるべくその代わりに、そのフイズのアトリビュートの設計だとか、実際こういうふうに使おうっていうのだけなんか考えて、いろんな人間と話して作っていくというようなことをしています。で、はい、そうですね。だからその辺 その使い方っていうのをどんどん開けながら、でアトリビュートもどんどん自分たちで足せるので、こういうふうな用途にも使いましょうとか、ここに関してもっと細かく分けることによってこうできますよねみたいなのをこう中で広めているのもやってるって感じですかね。
うん、なるほど、わかりました。はい、うん、ありがとうございます。はい、その他ご質問よろしいでしょうか。もしないようであれば、ちょっと非常にお答え、皆さんお答えにくい内容かもしれないですけれども、最初にお話した通り、今回のテーマがですね、お題がですね、新しい発信者情報開示制度がワークするために何が必要かというですね、ところだったんですけども、皆さん発表の中でいろいろ問題点等を指摘していただいたと思うんですけれども、まあ、ちょっと10月に向けてですね、迫っているというところもあって、まあ、皆さんの目線からですね、よりワークしやすくするために、まずここを やった方がいい等々ですね、ご意見、あるいはお考えがあったらちょっとお聞きしたいなと、それで最後のまとめとしたいなと思います。じゃあまず、ジャイパンの木村さんから発表順で、お願いできますでしょうか。
はい、なかなか難しくてです、本当にワークするのかちょっと分かんないんですけども、まあ、当初私も裁判所がフーイズを引いてアクセスプロバイダーを調べるのかなと思ったら、いや裁判所にはその能力はありません、はっきり総務省の人に言われました。まあそうだろうなと思ったんですけど、で結局コンテンツプロバイダーがやるっていうんですけど、果たして本当にコンテンツプロバイダーができるのか、そのあたりの実務がですね、まだ見えてないんですよね。彼らがどうやってやるか、
はい、
そこがですね、ポイントかなというふうには思ってます。結局は使われ、もしかしたらせっかくできた制度も使われなくなる可能性はそこ次第であるかなと思ってます。
うん、なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次、中澤先生、お願いします。
はい、そうですね、まあ、一番大事なのは多分、まあ、関与する当事者の情報共有と、まあ、問題点のコミュニケーションかなと思うんですけれども、まあ、それをやるとして、その裁判官の判断のスピードが速くなれば割とうまく回るのかなとは思ってます。ですので、まあ、裁判官がちゃんと制度回せるように判断を早くしていくっていうところを私は期待してます。
ありがとうございます。はい、なるほど、裁判官の方も含めてみんなで頑張らなきゃいけないというところですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次が、山下さんお願いします。
はい、自分自身は非常に悲観的な見方をしており、でちょっと申し上げましたが、これアクセス改善側の方も割と感覚的には近いかなと思うんですが、 IP パケットを追跡するのはかなり限界になってきてるかなと思っ ております。ただ匿名投稿可能な掲示板など IP パケットを追跡する必要性が今後も残るものというのは ありますので、まずどのくらい動くか分かんないんですが、ワークできるようにちょっと頑張るというところはあるかなと思っているとともに、一方でこの現状の発信者情報開示やそれから非弁の手続きで想定する流れはちょっともう機能が厳しいので、別なことですね、一つ例としてアイデンティティアシャランスと挙げましたが、別なルートをですね広げていくことが迅速な被害救済には役に立つかなというふうには思っております。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ次大場さん、栗田さんお願いします。
はい、もう大きな目標でいくと、これを全部システム化することなんではないかなと思ってます。私たちもワリタが作ってくれたもので社内で検索するってことは、社内でさえもう IP わからないっていう状態になっているのに、これを新たに CP と言われる、先ほどお話ありましたけど大学の事務局の方ですかね、だったりとか、マンションの管理組合の方だったり、単なる個人として利用者という認識でいたのに、この秘書の中に組み込まれて AP を指定するっていうことが必要になってくるので、いやここのシステムで叩いて出てくると正確な情報出てきますよみたいなのがあって、どんどんどんどんこれをくるくるくるくる回していけば、簡素化迅速化サステナビリティにつながるんではないかと思ってますが、コスト負担はどこがするのかっていう課題は残るかと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。森田さんいかがでしょうか。
そうですね、2つありますと。で、個人的には今特にセキュリティのことをやっているところもあるので、オフィスの正確性向上自体は、この案件とは別にどんどんやった方がいいかなと思っていますと。でもですね、実際の運用のところは山下様も言った通りちょっと悲観的なところがありますと。で、一番私がロジック的に難しいんじゃないかなと思っているのが、情報はいいんですけど、もともとその時系列情報を持ってるわけじゃないじゃないですか、フィズって。なので、先ほど、大場の方もありましたけど、その辺のことも踏まえた、時系列情報も踏まえた、システムができたら一番最高なのかなというふうには思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。はい、それでは、長時間にわたりご清聴いただきましてありがとうございました。それでは以上でですね、こちらのパネルのセッションの方を終了させていただきたいと思います。また、今回発表していただいた皆様どうもありがとうございました。それでは以上になります。